羊や羊の皮を着て歩き回り、乏しくなり悩まされ苦しめられ、この世は彼らにふさわしいところではありませんでした。アガナと山とホガアナと地のアナとをさまよいました。この人々は皆その信仰によって証しされましたが、約束された者はいませんでした。結局主に頼ると異分子となります。憎しみを経験します。今読んだ箇所を見ると、今まで主の名のゆえに殺された多くの、何千何万人という人々について書かれています。彼らの経験したのはまさに死者の穴そのものだったんです。彼らは拷問の苦しみに甘んじ、少しの妥協もせず常に主に仕えてきました。もし彼らに、前に見ましたダニエル書6章に小説と出すのこと、すなわち主はあなた方を死者の穴から救うことができたのかと聞くと、必ず喜んでパウロのように言うでしょう。私たちは私たちを愛してくださった方によって、これが全てのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるというに違いない。もちろんいろいろな死者の穴があるでしょう。病気もそのような穴なのではないでしょうか。今の話した他の栄光姉妹ですか、いつまで持つかわからないし、けども、我の一人では本当にもう心から心配してほしい、けど本人にとってやっぱりあれが頼りもやっぱり迷惑をかけても、みんな私のために悩むようになっちゃった、制限されるようになったとしか考えられないから、非常にやっぱり辛いだと思う。本当にやっぱり死者の穴だよ。面白くないけども、その時一人ぼっちではない、自分のせいでもない、もちろん天罰ではない、主は最善の考えでおられ導いてくださると考えると違うようになります。そのような状況に置かれていてイエス様に頼る者は、やっぱりダビデのように言えるなのではないでしょうか。詩編の103編の一節から次のように書かれています。ダビデも確かにいろんな面白くないことを経験するようになったんです。ダビデはある時、私は獅子の中にいます、私は人の子らをむさぼり食う者の中で床になっています、彼らの歯は槍と矢、彼らの舌は鋭い剣ですと。けどもその後で彼は次のように言ったのです。神よ、私の心は揺ぎません、私の心は揺ぎません、私は歌い褒美歌を歌いましょう。この一つの褒美歌とは今の103編ですね。私の魂よ、主を褒めたたえよ、私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ、我が魂よ、主を褒めたたえよ、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴から開かない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる、あなたの若さはわしのように新しくなる。ダビデは確かに辛いこといっぱい経験しましたけど、 彼は主を褒めたたえるようになったのです。言うまでもなく、近づく死も一つの穴のように見えるなのではないでしょうか。死を克服したイエス様を知ることこそが生きる希望を持つことを意味しています。初代教会の人々は本当に確信に満ちて、希望に満ちて言えたのです。死は勝利に飲まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死とは終わりではない。死ぬこととは、この世を去ることとは、勝利者なるイエス様と一つになると彼らは確信したのです。まあ、私の母は、まあ、ちょっと不思議な方法で導かれたんです。まあ、母のひおばあちゃん、まあ、宮中何歳だったらしいんですけど、まあ、死ぬ時にその部屋は、まあ、真っ暗でした。もちろん、まあ、電気もちろんその時まだ存在していなかったんです。そして夜中だったんですけど、死ぬ瞬前、あの母のひおばあちゃんの顔は昼の日のように明るくなり、まあ、主の栄光を見ろと言って、それから、まあ、召されたんです。まあ、母はその素晴らしい品川を見て訴え、まあ、イエス様こそ本物だと確信するようになったようです。まあ、去年スイスのベアンバーグまで行った人々いっぱいいましたけど、この、まあ、神学校の創設者は本当に、まあ、僕は残念ですけど知らなかったんです。奥さんによく知っていたんですけど、私はあの学校に入るちょうど半年前に、まあ、彼は召されたんですけども、彼は召される時、私はイエス様の声を聞く、イエス様が見る、罪の許しは栄光の冠だと言って、まあ、息を引き取っていかれました。まあ、死とは、まあ、死者の穴のようなものらしいけど、こういうふうに死に迎えることができるのは奇跡そのものなのではないでしょうか。まあ、やがてイエス様が来られると、すべての皆の故に殺された人々、まあ、病で死んだ兄弟姉妹、迫害されて死んだ信ずる者は皆、まあ、このような死者の穴から引き上げられ、蘇らされ、主の身元で大いに喜ぶようになります。まあ、この空中祭祀のことについて、コリント第一の手紙15章に次のように書かれています。15章の51節52節、ヘンデルメサヤの中に出てくる箇所です。聞きなさい、私たちは、私はあなた方に奥義をつけましょう。私たちは皆が眠ってしまうのではなく、皆帰られるのです。おわれのラッパと共に立ちまち一緒のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは帰られるのです。この将来に対する予言は必ず実現されます。もう一箇所読みましょうか。テサロニケ第1の手紙366ページです。テサロニケ第1の手紙4章の13節から、4章の中3節、眠った人々のことについては、兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくありません。あなた方が他の望みのない人々のように悲しみに沈むことのないためです。 私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば神はまたそのようにイエスにあって眠った人々をイエスと一緒に連れてこられるのです。私は主の御言葉の通りに言いますが、主が再び来られる時まで生き残っている私たちが死んでいる人々に優先するようなことは決してありません。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちが一挙に引き上げられ空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになれます。こういうわけですから、この言葉を持って互いに慰め合いなさい。毎日、何回もこの言葉をについて考えれば非常にいいと思うんです。私たちはいつまでも主と共にいることになる。もう決まり、いつ始まるかわからないけど、もうちょっと、ダニエルのように常に主にだけ使いたいと望む者は祝福されます。前に話したようにダニエルの特徴は幼子のような信仰、定まった心、目の前に一つのはっきりとした目標を持っていたことです。少しも妥協することしないダニエルの証は本当に素晴らしい影響を周囲に及ぼしました。異邦地の王様でさえも告白したのです。彼は生きる誠の神について何と言ったかと言いますと、ダニエルの神、結局この全てを支配したも王の王とはダニエルのものですとネポカネザワは言ったのです。ダニエルの神とはホムベキカナと彼は言ったのであります。6章の25節ですか、ダニエル書のその時のダリオス王は自らダニエルの神を知りたいと思うようになっただけではなく、当地の全世界に次の御言の通りを書き送りました。6章の25節、その時ダリオス王は全土に住むすべての庶民諸国諸国王の者たちに次のように書き送った。あなた方に平安が豊かにあるように、私は命令する。私の支配する国においてはどこででもダニエルの神の前に震えおののけ、この方こそ生ける神、永遠に固く立つ方、その国は滅びることなく、その主権はいつまでも続く。この方は人を救って解放し、手においても血においても印と奇跡を行い、獅子の力からダニエルを救い出された。ダニエルの胆で迫害した人々が穴に投げ入れられた時、その人たちだけでなく、妻も子も神逆らって死んだとあります。主に仕えようと望む者は祝福されます。確かにダニエルもダニエルの友達の環境も面白くない環境でした。夜のような真っ暗な夜のような恵まれない環境でしたけど、その中でダニエルまた友達も証しし続けたのです。心配する必要はない。主は支配者であられ、この主に頼ると主は必ず導く。